まずは豊中市の田中さん、
あ、トップバッターですか、
はい、いつも、ね、いきましょう。本当いいお便りいただいて
ね、本当嬉しいですね。田中さん、
バンバさん、てっぺんさん、こんにちは。豊中市の田中です。
はい、毎度お世話になります。
酒井さん、うちの子供のことを気にかけてくださって本当にありがとうございます。
酒井さんにいろんなとこ目配ってくれてますんでね、うん、嬉しいですね、はい、
ウクライナの方々を支援するコンサート、今のコロナ禍で多数の人に参加してもらうイベントを開催するのは感染対策など大変ご苦労が多いと思われますが、
なるほど、
はい、無事に成功されることを陰ながら応援いたします。
ありがとうございます。
は
い、
さて、うちの子供が7歳になりました。
おめでとうさんです。
おめでとうございます。
はい、
誕生日にはケーキを作り、
あ、
部屋を飾り付けて祝ってあげました。
あ、よかったですね、はい、
この7年という月日は親から見ればあっという間のようにも感じられるし、ハイハイをしてた頃や、ベビーカーに乗っていた頃がずいぶん昔のことのようにも感じられます。
なるほど、はい、
この春に小学校に入学し、学校のことではいろいろ苦労しているようですけど、大きな病気もせずに無事に成長してくれています。
たくましくなりましたもんね。
はい。小学校のことはまた別の機会に書きます。
また聞かせてください。
はい。誕生日の翌日には、バンバさんもよくご存知、千里天神社。
はい。
で、七五三でした。
ありがとう。ありがとう
って言ってます。僕、あれですか、ここで剣道やってますからね。
あ、ここでやってんの？
あの、たまに。
あ、そう。
親善、
まだ宮司さん、よろしく言ってください。
あ、宮司さんはね、はい、あんまり会わない。あの、奥さんにはたまに会うんですけど。うん、
なるほど、なるほど、はい。はい。京都から来てはるんですよね。
あ、そうなんですか。
そうですよ。はい。元はね、今はこっちに住んではると思うんですけど、はい。
七五三には、うちの家族の他に、私の母、
うん、うん、
妻のご両親と、
うん、
94歳のおばあ様、それに妻の弟夫婦の、
うん、
そのお子さん2人、という合計11人でした。
豪華でしたね、はい。
うちの子は綺麗な着物を着せてもらい、ご機嫌でした。
なるほど。
義理の弟の上のお子さんは男の子なので、
うん、
普通は3歳のお祝いをしないのですが、
うん、
ついでにお祝いをしてもらいました。
ついでちゅうがいいですね、はい。
ね、七五三ですね、うん。七五三の後は、箕面駅から勝王寺に向かう途中にある、
うん、
箕面山荘というレストランに行きました。
ああ、そうですか。高そうですね。箕面山荘、いかにも。はい、
そうですね。
箕
面山荘は大阪平野を見下ろせる眺めのいい場所にあり、一部屋を借り切りました。
やったやった、すごい。
メールに添付している写真の10枚目は、うん、大阪市内のビル群を撮ってトリミングしたものです。
はい。
左側に見えるひときわ高いビルは、アベノハルカス。
おー、出ました。
ね、僕らも、理想の森行くときに、ちょっと見せていただきました。
はい。はい、
ちょっと、あ、そうか、地下通ったか見てないか。いや、けど見えたね、電車から。
うん、ちらっとね。新年から見えた、ね、そんな気がしますね。
はい。はい、右端の方に見える光っている丸い建物は京セラドームです。
あ、なるほど、うんうん、
直線距離で 20km 以上離れていると思いますが、こんな遠くまで見えます。そんだけでかいってことですかね。
でかいことで空気が澄んでることでしょうね。
ああ、そう、確かにね、
うん、
勝王寺へ向かう道は何度も通っているのですが、こんな眺めのいいレストランがあるのは全然知らなかったです。
おー、
コース料理を注文したのですが、高級すぎて私の口には合わなかったです
やっぱりね、高級でしょ
う。子供用のメニューはウインナーや唐揚げだったのですが、そっちの方を食べたかったです。
なんと、
ああ、まあ僕もそっち系なんですよね。
なるほど、
やっぱ高級すぎるとね、
まあ、あ、なるほど、
うん、まあ、食べたいですけどね、そういうのもね、
うんうん、
ここに行ったのは11月初めでしたが、
うん、
標高が少し高いところにあるので、
はい、
もみじが少し色づいていました。
ぼちぼちでしたか、はい、
うん、そろそろ本格的な紅葉撮影に出かけねばと思います。
なるほど、
まあ、もみじがね、綺麗な季節にそろそろなって、はい、タカさん結構なんか奈良とかね、なんか京都とか行かれてるイメージが、
まあいろんなとこ知ってありますから ね、この方はね、
ありますけど、ちょっとよかったら、はい、あの箕面もね 入れてあげてください。ああ僕らも近所に住んでます
んで。ほんまやね、そうか、はい、まあね、田中さんも近所やわね。
あ、そうそうそう、
同じ豊中市内ですからね、
まあ、同じ神社行ってるっていうだけでね、はい、嬉しいですけど。
まあね、僕のその知り合い言うとなんですけども、七五三うまいことやってくれはったんと思いますよ。
そうそう、あのね、上新田天神社もね、七五三の看板を、はい、あの石鳥居の手前に掲げてて、うん、あやってはんねんなって思ってましたけど、うん、はい、つい最近もあそこで稽古やって、
うん、ね、
多分宮司さんの奥さんやと思うんですけど、うん、階段をやっぱりあの落ち葉が幼稚んで履いてはりましたね。なとお子さんが7歳になったということで、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
もうずっとね、お子さんの話聞いてるんで。
そうですね。
なんか自分の子供みたいな。
あ、まあ本当にそういったなんですけど、そんな感じしますよね。
ま
あ、
全く世話はしておりませんが。
はい、世話はしません。
一番楽ですね、こう、はい、世話せんと自分の子供と思えるっていうね。
は
い、
まあ贅沢です。
贅沢。それこそ、
ありがたい。
箕面山荘みたいに贅沢な
話。ほんま
に。あ、写真ちょっと見てみましょうか。
せっかくですからね、はい、写真もこれ、田中さんは、なんぼら、は
い、おぉ、
これ
がお嬢さん。
あら、
大きなりましたね。
これはびっくりですね、
ハッピーバースデーですよ。
なんかこの衣装もすごいじゃないですか、ね、これ
花束持って、あとこれ7の数字かな、
なん
か多分これ風船やと思うんですけど、ちょっと凝ったやつですね。
これすごいですね。
ね、ちょっとあの秋色みたいな感じ、
もう綺麗、ちょっと娘さんみたいな感じですよ ね、
そうですね。髪もすらっと長くて、で頭に
はい、カチューシャって言うんです
か、カチューシャ、真珠のカチューシャ。
ああ、いや、かわいいな、はい、
あ、奥さんと、田中さん。
奥さん痩せはったんちゃうか、ちょっと、なことない。
かな、ちょっとわかんないですけど。うんうんうん、で、3人で。
いい、
で、手前にこれ、美味しそうな写真が。
ね、
うわ、これは美味しそうなチョコレートケーキかな。
あららら、
はい。で、7の数字があって。
あ、そうか。
なんろうそく、ろうそくですね。で、手前になんか美味しそうなお刺身がありますけど。いいです。あ、この、あ、このケーキいいですね。
これ、箕面山荘？
いや、これは
家でか、
自宅じゃないですかね。
そうか。
はい。7歳おめでとうって、それぞれのろうそくに、ひらがなが書いてあるんですよ、ね。
なるほど。
あと、この熊の、熊のろうそく。
あ、ほんまですね。
これちょっと火つけるのがもったいない
み
たいな。
あ、ほんまやね。ほんまやね、
はい。あ、美味しそうなケーキですね、これ。
これ全面にチョコレートコーティングですね。
そうですね。あと、ホイップクリームが。
皿がいい、それと。
ね。
うん。で、趣味やわ。
はい。
色。
あ、天神社。
これはせや
ん。あ、もう僕よう見てる風景です、ね。
あ、これ小さなのおるやん。
これがその義理の弟さんのお子さんとかじゃないですかね。ね、
まあ、ハイハイではないんですよ。座り込んどんね。
だいぶ小さいですよ、けど。
面白いね、この子。う
ん、なんか花頭がすごい怪我してるんですけど。
あ、かわいそうに。
あ、怪我じゃなくて、これ多分、
なんかついた、
あの、地べたの砂が、
あ、ついた
の、あの、赤ちゃんってよう濡れとるやないですか。よだれとかで。
そうやね、う
ん。で、それでハイハイしたらついた。
そうそう。
はい。で、ちょっと大きいお兄ちゃんがおって。
そうですね。
はい。で、お姉ちゃん、はい、まあ、田中さんのお子さんですけど、一番後ろに。
なるほど。
で、着物がかわいいですね。
いいですね。
振り袖。
いいですね。
これはいいですね。最高。あ、この看板あった。この熊とキリン。
千里の天人さん。
千里の天人さん。これ見た見た俺。
そう。
このやつ見たわ。
あ、
で、これで集合写真。
あ、いい写真。うわ。
あ、これ おばあちゃん
?94 歳の。
94歳に見えんな。
ねえ、ちょっと若すぎますね。ね、
若いですね。
ああ、元気な人はこんなんやな。
で、後ろに拝殿があって。
わかりますわかります。
はい、で、はい、横綱があって。
ああ、ないよ、なるほど。
はい。いいですね。あ、で、これが、その、拝殿の中での撮影ですね。
はい。
ね、
はい、
まあ、ここで多分、ノリと上げてもらったのかな。
うん、でしょうね。
はい。
割と狭いところでうまいこと撮らはったね。
そうですね、うん。広角レンズというか。
ああ
。おお、これが、箕面山荘ですよ。
ちょっとした何かこうね。
風の社。ね。
すごいですね。
はい。李承の森の森ですね。森という。
いやいや、もう。
奇変に土。
こういうとこ行く前に。
おお、
いい写真。
何これ。
ああ、やったな。
これめちゃめちゃ景色ええやん。
雲もいいしね。
こんな芝生あるんですか。
うーん、
なんかちょっと上流階級の匂いが。
そうです
ね。これはそのトリミングした写真ですね。
なんか万里の長城みたいになってますもんね、はい。
これがハルカス。
あ、飛行機降りてきてますよ。
そうですね。
あららららら。
で、右の方に行くと、これですね。これ。
はいはいはいはい。あ、あの、その京セラドーム。
そうですね。
なんとな。
まあ、大阪ドーム。
あー、
今ね、京セラドーム。
大阪も空気良くなりましたね。
そうです、
ね。なんか、
我々の本局、どこにあるんですかね。
ああ、うちは、あの、そこにビルがあるはず、ライフサイエンスのないですか、ビルが。
これじゃないですね。
あ、
これスカイビルでしょ。
ああ、いや、うん、そんなんの、もうちょっと前の方ですよね。
ここかな？
うーん。
意外とわからんな。
ほんまやな。
全然わからん。
おやっぱあんだけ後ろに大きなビルがあると消えてもだね。
そうですね、うん、あこれかな、
それやそれや、
これ
いや違うわ、違うな、それもそのビルも覚えてるけどね、俺
今ちょっと田中さんの写真を見ながら自分の家を探してるんですけ
ど、ちょうどあの吉田八三郎さんの
長
官図やねこれね、
いいですね、
あの後ろに富士山がパッとあんね、あの人の方が
これ、
ね、面白いね、
生駒の山ですけど、ね、
そうですね、これまあ生駒もなかなかよろしいけどね、
ちょっと分かんないですね、
は
い、僕らの、
まあ、またゆっくりやりましょう、
はい、そうですね、はい、ああ
とな、
これ超高級じゃないですか、法事やな、
感じですね、
あのいつもね高島とか、滋賀で法事するとき、
そうですね、
あれうまいんですよ、あそこの
見てますね、
名前忘れましたけど、
渡翔です、
渡翔うまいんですよ、はい、あそこ の, ぎょあのうなぎがもう最高に
やっぱりね、
まあ、あれはほんまに
ね
あで紅葉もね、もみじも綺麗に、
こんだけいったらもう十分ですよ、
こんだけでも十分ですよね、
十分です、十分です、はい、大丈夫大丈夫、絵描きになりますわ、
はい、というわけで田中さん、お子様の7歳の
誕生日、本当
にそして七五三
ですね、
そして高級料亭というね、
はいはい、
本当
ちょっと羨ましい
部分が
ありましたね、
はいはい、お腹が減ってきました、
ほんまです、腹減った、
というわけで、
うんうん、
次はあオフィス樋口さんです、
あ田中さんありがとうございました、はい、2番目、はい、2番バッターはまた樋口さんですね、
補正の樋口、
そうですね、補正の樋口さんですね、
本題に入る前に、
はいはい、
9月から高校で授業をすることになり、
あそうですか、大変やこれ、
授業、そう、授業準備の関係でボラボラネタが少なくなっていることに気づきました、
なるほど、
動画の更新頻度が少なくなっているので対策が必要かなと感じています、
はい、なるほど、
樋口さん、あの島風鉄道チャンネルっていう YouTube チャンネルを運営されてて、
すごいチャンネルですよね、
そうなんですよ、うん、まあ主に鉄道動画配信されてるんですけど、他にアイドルの動画とか、まあ、旅動画とか出されてるんですけど、
樋口ワールドですよね、
そうですね、うん、まあ本当唯一無二ですよね、
いいです、
はい、まあそのチャンネルの更新頻度がちょっと少なくなってきてると、
あ、まあ、反省はしてらへんのですけど、まあ、報告みたいなもんですよね、
そういうことですね、
まあ授業がやっぱりあの人の本分やからね、
いややっぱ忙しいですよね、いろいろ作ら
んと、これからまあ受験シーズンなんかも子供がそういうのがおらんと、実試験があるとか全然わからないなって思ってね、
あと今年もわずかになりました、どこかのタイミングで JOBBB ラジオに出られたらと思います、
あなるほどなるほど、
リモートで YouTube ライブが使えたらと考えているので検討してください、
はい、
あそうですね、ぜひちょっとまたいろいろ話し合いましょう、
そうですね、はい、
本題です、
はい、
あ今回は自転車なかったですね、スパイクタイヤは
、ね、もうちょっと
あ
またまた復活するんじゃないですか、
そうですね、
はい、一時置いとかはるんでしょう、はいは
い、2022年6月25日のボラボラネタです、
うん、
この日は6月ですよ、
はい、
KRD8 の定期ライブでメンバー2人が卒業する日でした、
ああそうですか、
うん、
卒業中もあるんですね、
そうですね、まず姫路までいつもは在来線を利用しますが今回は新幹線で移動、
贅沢してやりましたね、
そうですね、
はい、
こだま849号、
うん、
ハローキティ新幹線の、
うん、あれがハローキティですか、
はい、車内放送、
はい、
YouTube にアップしました、
あ
ということ でこれは事前に聞かせて、
あいや聞きました私も、
いただきました、
はい、ありがとうございました、
島風鉄道チャンネル登録者2310名
おめでとうございます、
ということで、
はい、
皆さんよかったらこだま849号新大阪駅発車後車内放送の動画、
ね、
まあこう聞いてくださいって言った方がいいかな、
ね、まあね、
見てください、
一号一会の音ですよね、
そうですね、はい、はい、これはあの楽しませていただきました、
はい、
ありがとうございます、そして姫路駅の新幹線ホームの動画ということで、
うん、
これも事前に 見させていただきまして、
はい、あそうですね、
あのなんか面白かったです、あのね、上りの下りの新幹線が、
うんうん、すれ違いましたね、
そうですね、
あの
通過する新幹線もあって、
はい、
停車する新幹線もあって、はい、面白かったんですが、
は
い、ちょっとあのピントが全体的になんかぼやっとしてて、
なんでやろう、
これがちょっと残念やったなと思いましたんで、
まあ、これ意識しはったではないやろね、いや
これ意識してたらすごいと思うけど、
まあ、アーティストでしょ
う、ね、そうですね、なかなかこれできないんでね、はい、まあ、よかったら樋口さん、あのまたピントもちょっと確認してほしいなと、
あなるほど、そうですね、
思いました、
まあ一遍見てください、
そうですね、はい、皆さんもよかったら姫路駅の動画括弧2022の6月25で見てください、
は
い、
うん、
あ、結構グッドがもう3もついてるんで、うんうん、やっぱりそれなりにね、視聴者さんの、
うん、やっぱりね、待ってはるんです、樋口さんの、
そうですね、
動画をね、
はい、
ありがたいもんですよね、視聴者の方っていうの
は、ね、そうですね、
はい、
はい、そして続きです、
はい、
KRD8 の定期ライブの写真です、
うんうん、
パフォーマンス中の撮影は禁止でトーク中のみ撮影可能です、
これもなかなか厳しい世界なんですよね。
そうですね、うん、まあ、やっぱり音楽とかあるから、
あ、そうか、まあ、やっぱ著作権の問題
とか、そうそう、音楽作った方のね許可がいるとか、まあ、いろいろあるみたいですね、まあ、
この世界ね。
そうですね、
はい、
この世界ってなんかすごい言い方ですね、
はい、
はい、このライブでです、この世界じゃなくて、はい、このライブで卒業するメンバーの写真です。KRD8 の公式ホームページに情報がなかったので名前は伏せます、
はいはいはい、
私は好きなメンバーだったので名前は知ってるけど、
うん、
名前は伏せます。
まあまあいいです、
はい、うん、そうですね、これは伏せといた方がいいと思います、はい、やっぱりね、これこそプライバシーもありますね。
ね、
うん、まあ、僕らはちょっとごめんなさい、あの写真だけ見せていただきます。
はいはい、
あ、おお、
すごい綺麗ですね。
白いドレスで。
おお、なんと。
あ、でもう一人の方。
おお、卒業ってこんなんですか。
このお二人が卒業されると
。綺麗な方ですね。
いうことですね。
ちょっともう人間に思えないですね。
はい。どうですか、頭に。ティアラを
つけてはりますね、はい、王冠みたいなね、
はい、このドレスも綺麗なドレス、
あ、まあ、バッグはまたいいですね、ちょっと神秘的な感じしますよね。
そうですね、
ヨーロッパの古い城の中でちょっと写真みたいなの見えます。
ああ、なるほどね、うん、あ、ちょっとこう煙幕みたいなのかかったりとか、
ふわーっとしてね。
そうですね、これ樋口さんの、ね、腕もいい、まあ、
技術ですかね、
かもしれないですね。
はい、はい
はいはい、で他のメンバーの写真です。
はい、
このライブではメンバーのカラーの T シャツを着ていましたということで、ちょっとどういうことなんかなということで、
誰が着てたの、樋口さんが着てはったのかな。あ、これは女の子が着てはんですね、
はい、ああ、なるほど、その KRD8 のメンバーがカラーの T シャツを着てたと。
あ、こんなのあるんですね。
え、青、紫、あ、そして黄色でピンク、
ありがたいですね、まあ、仏さんみたいな感じします僕はもう。
おお、だいぶやっぱ後ろから撮られてたんですね。
ああ、です。あ、ほんまやね。こう見てみるとね。
これ多分あの、わざと観客の頭を。
ああ、避けて。
そうですね。避けた構図なんで、どうしてもこの、上のライトがね。
入るんですよね。
そうなんです、
ね。まあ、それもまた現場感があっていいです
よ。そうですね。うん、まあ、これ真ん中に、今回、卒業されるお二人がいて、まあ、その方を左右でこう挟む形で、
あ、
まあ、メンバーの方、そのカラーのシャツを着たメンバーの方が、
はいはい、
まあ、こう並んでるっていう、そういう構図ですね。
まあ、これも樋口ワールドですわ、
うん、まあ、集合写真ということで、ね、
そうですね、
最後はね、
うんうん、
はい、人気メンバーの卒業ということで多くの人がいたため、かなり後ろから撮影しました。
やっぱり苦労しはったよ、
うん、やっぱこういうのも分かりますよね、気持ちがね、
はいはい、
やっぱり、
はい、あの好きなもんってこんなんですよ。
そう、実際にやっぱ撮影現場っていろいろありますから、
う
ん、あの見てる方はなんでこんな、ね、バストアップだけやねんとか思いますけど、やっぱり撮影してる人の気持ち考えるのもすごい大事なんで、まあ、実際に僕は撮影してるんで、それは非常に思いますね。
ですね、
はい、今週のボラボラネタは以上です。
ありがとうございます、お忙しい中ね、
うん、
あの先生の方も本業頑張ってください、
ね、そうですね、はい、まあ、本業もはい、YouTube
も、まあまあまあまあ、そうです ね、まあまあ、
バランスよく、
はい、
バランスよくでな、
まあ、これはこっちが言うこと
はないですからね、
偉そうに言ってますけどね、うん、まあ、分かってあると思いますけど、はい、まあ、打足ですよね。
今週の放送楽しみにしています。
ありがとうございます、
お久しぶりさん、ありがとうございました。
お元気で、
はい、
はい、
次はですね、
はい、
お、ジュエリー上島高さん、
高さんですか、ありがとうございます。なんか
いつも楽しい放送ありがとうございます。
こちらの方こそどんなこと言うてはるか、これ楽しみですよね。
皆様おかわりございませんか。
はい、
なんとか、
まあね、よっちゃんも、ままあ、徐々に良くなってます ね、
そうですね、
はい、悪くなってないです、はい、
ここしばらく
お
ジュエリー上島ではいろいろなことが変化し始めています。
おいおい、ちょっとそれ心配ですよ、
まあ、変化ですからね。
あ、そうですか、はいはい、
うん、奥様が最近、あ、そう前か、ええわ、まあ、ちょっと後で言おう。奥様が最近お仕事を手放されて、その仕事場である別棟が空になりましたので、高田店のディスプレイ用の棚や備品をそのスペースに運び入れて保管している大量の宝石類の展示スペースに再利用しております。
そうですか。
時計以外もね、宝石も扱われているので、
うんうん、
まあ、その宝石の展示スペースに再利用されたと、うん、
なるほど、
いうことですね。
これまた大変だったでしょ、移動とかのこと
ね。そうですね、やっぱり重いですからね、
うんうん、重いほどの宝石一遍触ってみたい
ですね。いいですね、
はい、
もう触るだけ、触るだけ。
石のお金も重いですよ。
石のお金は重いな。
よかったら、あの貸しますので展示してください。
30キロぐらいありますからね。
僕あれ背負ってましたからね、
はいはい、商売を始めた頃のように奥様も お客様への接客や販売を頑張っておられています。
僕はあの奥さんの入れてもらったコーヒーがね、忘れられないんです、未だに。
美味しかった
ですね。うまかったですね。どうしたらあんなことができるのか思いますね。
またちょっと飲みに行きたいですね。
まあ、行きたいですね、はい、
さてさて、今回は前回の FM 千里へのお便りでも少し話しましたが、
はいはい、
先日家内と2人で、
はい、
もみじのライトアップに行きましたので、その珍道中のお話です。
楽しみですね、はい、
8日の火曜日、
はい、
11月8日
ですが、
はい、これ、
火曜日、
あ、火曜日ですね、確かに、はいはいはい、天候は晴れ、
はい、晴れ書きましたよ。
家内が京都の東山、
はい、
栄冠堂のもみじのライトアップに行きたいと申しますので、
はい、
朝から出かけました。
これ奥さんと2人やったので、ね、僕まだ女性軍団が入ってたか思ってたんですよ。もう2人やったんですね。
2人やった、
ね、はい、わかりました、はいはい。
昼食は私がよく行く店で、
はい、
お池通りの南側、
はい、
京都文化博物館の近くにある、
おーおー、あの辺に、はい、
昔文雄君の取材ね、なんか
何回か行って
ましたよね、はいはい、僕は行ってないですけど、はい、ルラションというフランス料理ビストロ店を13時に予約。
ああ、そうですか、うん、はい。
この店はビーフステーキ 140g 付きのランチなら1200円ぐらいで、
ええ、
パンは3回までおかわりできます。
ビストロで、
はい。ビストロで知ってんの？
いや、知らん。
ねそれ。
なんか、まあ、高級な感じがするやん。
ああ、ビストロ。ビストロってまあ、レストランのことですよね。
あ、そうですか。
はい、
う
ん、レストランのことですね。うん、これいいですね、これ。
もうタカさん、本当、どないしてこのええとこ探しちゃうのかね。
ほんまや、この前のね、はい、なんか、注文、なんか看板出してない店もあったじゃないですか。
ありました、ありました。
あれも行きたいですけどね。
ああね、
はい。汎用のバターが少ししかついていなくて。
え、何のバターやって？
パン用のバターが少ししかついていなくて足らない店が多いのですが、
まあ、
バター高いですから、
はい、
この店のバターは今まで使い切ったことないほどにたくさん出てきます。
これとティッシュペーパーに包みたいですね、ちょっと。
それはどうなんやろな。
いや、包んであと大変はな、持って帰ってポケットを入れたら、
もうドローなってな、
バターだらけになって、
なんかズボンの下からバターが垂れてるっていうね。
あれやっぱりあの袋ぶってべきやね。
あ、
チャックのある、
はいはい、であと保冷剤も一緒にね。
何しに行っとんやん、
貧乏臭いな、ほんまやめろほんま。そんなこと、タカさんはそんなことしてないですからね。
いやいや、分かって分かって。
そんなことからお昼時は行列ができているので、気を使ってピークが過ぎた13時に予約しました。
なるほど、なるほど。
私たちが食べたのはステーキのコースですが、前菜、スープ、デザート、飲み物がついていて1650円です。
ちょっと俺はちょっと今、ね、もっときとんねん俺は。もうこれほんま、ほんま、
ほんまですよ。
だから嘘をつく人はないけど、
はい、
こんなことあんねやね。
ありますね。
なんかもう俺は無駄な生活しとるな、
ね、やっぱり賢い人はね。
んー、これね、マサチューセッツやないけど、いや、まだ電気
でバトナですね。バトナを使いましょう。
買い物する人も賢い人やし、高さんまた別の意味で。
そうですね。
非常に。
しかもこれ京都ですよ。
いや、京都言ったらわしらのね、どっちか言ったら、まあ、高さんよりわしらの、じゃあ高さんもさ、京都の関係者やけども。
そうですね。まあ、あんま僕らも最近行ってないです
から
ね。
まあ、それはちょっとね、現役ではないですよね。はい。はい、
お腹がいっぱいになったところで、
ああ。
栄冠堂のライトアップが始まる17時30分まで、
はい。
3時間ぐらいありましたので。
おお、何したん？
先に東福寺の、
なるほど、
ちょっと離れたところですけどね。
東山のね、僕の、ね、学校の近くです。
あ、
はいはい、東山市場もうちょっと行ったところですね。
伏見区になるんかな。
伏見になる、いや伏見かな、ちょっとわからないです。ほ
ら、多分七条を越えたら伏見になるんで、
おもろい便所のあるところですよね、やっぱね。
この前ね、突っ込んだんですよね、あれ。
車がね、
日本一なんか古い便所。
僕も何回か行ったことある、見学に行ったっていうか、はい、取材に行ったことありますけど、
は
い
は
い、
まあ、僕も大学は近くやった
んで、そうやね、お前もね、
京阪でよく
通ってますね、ね、東福寺町はね、うん、
東福寺の通天橋へ行きました。
ああ、これはもうね、大変、もうすごいですね、世界遺産がなんかなってるんちゃうかな。
天に通る、まあ、通る天とかで通天橋っていうらしいんですけど、はいはいはい、橋ですね、
はいはい、
もみじの海と呼ばれているように、通天橋から見下ろすもみじは西日に照らされて、 まあ、まあ、夕方ですから。
そうです。
まあ、まず、17時30分まで3時間、まあ、13時、まあ、1時30分。
うん、
まあ、まあ、最近日が早いん
で、ね。いや、早いですよ。もう5時になったくらいですからね。
うん、はい。西日に照らされて見事な色付きです。若いカップルは2人で和服を着て、互いにもみじをバックにインスタ撮りに必死です。
なるほど。
そんなインスタ撮りの人ばかりで、スムーズに歩くことさえできません。
そんなんやったんですが、インスタ映えちゃうですね。
うん。家内からは、写真に必死で全然見てはれへんな。実際に見ることに価値があるのに。
か
とおっしゃってた。
きつい、あの、一言ですね。
いや、おっしゃる通りだと思いますね。
なるほど。
はい、確かに、もみじをバックに彼女を映像に収めても、人間の視野通りの映像にはならないでしょう。人間がソーシャルネットワークを便利に使うのではなく、
はい、
ソーシャルネットワークに人間が使われている、
はい、
なんとも滑稽な光景でした。
ああ、これ出ましたね。タカさんのいいとこ、バーンと一発食らいましたね。
辛口の落語家みたいなね。
そういうことですね。
昔こういう人いましたけど。
あ、なるほどね、はい。
滑稽な光景でしたっていうのはなんかちょっと韻を踏んでる感じでね。
あ、なるほど。
いいですね。
はい。
そして庭を眺めて、栄冠堂、あ、だからもう東福寺で庭を眺めて。
一応それは終わった。はい、通電業から眺め終わった、
ね。そういうことですね。
はい。
栄冠堂に。
移動ですね。
はい。18時頃に到着しました。
ちょうど東山の山麓をずっと北へ行くみたいな感じですよね。
そうですね、うん、だからもう18時やったら多分日も落ちて、
いや、ね、もう真っ暗です。
いや、真っ暗ではないでしょ。まだ
まだこうか、11月
が、うん、昨日あのね、僕京都その渦政行ったんですけど、まあ15時でまだちょっと明るいぐらいなんで、この時も多分真っ暗ではなかったと思いますが、まあ、場所によりますけどね、あの、僕ら右京の方やったのでちょっとだいぶ、ね、うん、はいはい、日が違う。
まあ行きましょう、
はい、はい、近くの駐車場から南禅寺境内を横切り、
お、
裏道で行くと、
うん、
東山高校の生徒たちはその時間でも授業を受けていました。
東
山高校ね。東
山、僕はあの近くの岡中ですからね。
はい、
うわ、岡崎中学ですよ。
確かに東山高校ってなんか、あの、巨人のね、有名な選手で。
ああ、そうですか。
あの、元木さんっていう
方。昔あれ、もう野球がすごく強かったところですよね。
そうそう、あの、元木さんの確か出身校ちゃうかったかな、うん、東山高校って、うんうんうん。ちょっと間違ったらごめんなさい。
僕もよう、あの辺通ったとことか、ある
ね。喧嘩が多かったところです
ね。あ、まあ、ちょっと結構荒れた時もあったわね、一時ね、あこは、
うんうん。僕も横通ったことありますけど。あ、
そうですか。
はい。今の高校生って、夜まで授業が、あるのでしょうかね。
おお、なかったよね。
栄冠堂のライトアップはいつもながら順路が決まっているので綺麗なのはいいのですが、そんなに広くない境内ですので30分ぐらいで出口です。
なるほど、
まるでところてんのように、
ほお、
無理から送り出される感覚でした。
ゆるっと行くやつですね。
はい、
ほうほうほうほう。
ただこの日は、ああ、皆既月食。あの日か。
ああ、そうやね。
ああ。
なんか赤い、もう気持ちの悪いような、気持ちのいいような不思議な色を、ね、
そうそう。
してますのね、皆既月食は。
はい。はい、みんなね、空見てたから。
ああ、なるほど。
何やろうと思った。
お前電話してくれたわな、途中から。月が、まあ、入っとるで、とか言うとって。
そうそうそう。あの、うん、本局から見えなかったんですよ。
これ前のね、この7とか、3とか邪魔してるんですよ。
ああ、あとってこれ竹やぶちゃうかな。
うん。
まあまあ、ええけど、うん、とりあえずそれで見えんかったんですね。
はい、
で、僕は、はい、あれとったら見えたんで、ちょっと電話しました。
はい。
栄冠堂の空には、右下からかけていく。
かけていく。
かけていくね。はい、月が浮かんでいました。
はい、ね、天皇星もかけた言ってましたもんね。
う
ん、
こうして、帰路に着き、
はい、
途中にマクドナルドへ行って、
おい、まだ行った、
はい。ドライブスルーで買ったものを駐車スペースで貯めながら、
なんとな、
皆既月食を車の中から最後まで見た夜でした。
ああ、結構時間ありましたから、じっくり食べはったよね。
うん、
あ、まあ良かったですね。嬉しいですね。
いいですね、マクド食べながら皆既月食を見るっていう、
ね、うん、まるで若者じゃないですか、してることは。
そうですね、
うん、いいですね。
も
う
インスタだけですよね、してないの。
なるほど。
確かにおっしゃる通り、やっぱり実物見るのが一番ですからね。
まあ、それはそうですよね。まあ今ちょっと やらしい時代ですわ。
まあまあ特に若い人はやっぱりね、こう、表現したい部分があるんで、もうね、そういうもんですよね。
はい。
それでは皆様、次回までお元気にお過ごしください。
はい。
ということでございます。
辛口あり、ユーモアありね。
そうですね。
いつも本当にいい、なんかもう、
詩で
一 袋しいですね、これは。
ビストロちょっと行きたなりましたね。
いやー、1600何本でしたかね。
たっぷりのバターをね。パンに塗りたい。
僕は今度持っていくときは、あの、例の、あの。
あ、タッパー持ってい
って。タッパーか、もうなんか持っていきます。
タッパー保冷剤。
はい。保冷剤はいらんじゃん。
あ、行く。いやいや、保冷剤なかったら。
そうですか。
暖房効いてるからな。
ああ、何やろ、このおっさん言われるね、言ったら。
ね。はい、変なやつ来た言うてね、大阪から来ましてんとか言うたりして ね、また大阪のイメージ悪くなりますよね。
そうですね。
はい、というわけでタカさんありがとうございました。
ほんまにすっきりしました。
ジュリー上島もよろしくお願いします。
そうですね、上島さんのまたその移動などもね、
うんうんうん、
もちろん手取ってはると思いましょうけども、
手取って手取っては
ると手取ってくださいね。
手取ってね、はい、はい、高橋勝彦さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、
はい、
次の旅に向けて準備中ですが、
はい、
アドベンチャーランナー高重勝彦です。
はい、
日ごと気温が下がり、
はい、
日中の最高気温が20度を下回ると、
うん、
いよいよ晩秋から初冬に移行する時期。
なるほど、
最近寒いですね、朝湯。
そうですね、
特に朝が寒いですね。
もうこのもうなんか入り口のところがもう俳人みたいな入り方ですよね。
あ、
俳句とか和歌聞いてるみたいなね。
与謝野晶子さんじゃないですけどね、
う
ん、
そうですね、はい、はい、
山々の葉は徐々に色づき始め、枯れて落ちていく葉が道端をカラカラと音を立てて転がっていきます。
なんか時代劇のシーンや、今度は。
あ、
ね、黒澤明さんの映画見てるみたいですね。
この前あの映画村行きましたから僕ちょっと
なるほど、はい、そうかそうか、
はい、高倉健さんのね展示とかあって
、うん、覚えてましたか。
まああの亡くなられた方ですけど、
あ、そうかそうか、
こんないっぱい映画出てはってるなって。ポッポ屋とかね、まあ有名ですけど、四十七人の死客とかね。
そう、は
い、
それは知りません。
あ、結構有名だと思うんですよね、
はい、僕もドデスが出るんですか知りません。
あ、なるほどね、
はい、あれも、まあ、高倉健さんじゃないですよね黒澤明さんですけど、ドデスか、
めちゃくちゃやな、ほんま、
はい、まあ、映画ってそれぐらいですよ、はいはい、
近頃春と秋が妙に短く感じられます、
はい、
つい最近まで暑いと思っていたのに一気に秋から冬へと連れて行かれるような、そんな感覚。
これワンチックな言い方ですね。
でも日本には四季があってこそ楽しめるものがいろいろあります、
はい、
温泉に入る、
入った、
風呂に入るのもその一つ。
なんと
今週ね、そんな話、
はい、
考えたらののさんもね、
結構風呂
付きのマンションにね、
ありますね、
移動されたんで。
ああ、なるほど、ね、
はい、はいはい、肌がめっちゃ綺麗やったんでね。
なんかツヤツヤしてましたね。
しました、しました。
どうしたんかよ思ったね、
はい、うん、まだののさん の、 あのコーナー聞いてください、ね、
はいはい。
夏場はシャワーだけで過ごしていましたが、冷えに弱い私はやはり熱いお風呂に浸かるのが幸せ。
なるほど、冷えに弱い人が風呂好きなんかな。
あ、かもしれないですね、
まあ、それ決められませんけど、はい、そんなこと、はい、
それにこれからは鍋の季節、
はい、
野菜大好きな私は地場産の季節の野菜や菌類、
なん、
まあ、これキノコでしょうね。
キノコで、とんだもやしのキノコは美味しいんかね。
あ、はい、美味しいんでしょうね、
はい、
豆腐などをふんだんに入れて鍋を楽しみます。
たまりませんね。
鍋の種類も最近はいろいろありますね、
はい、
トマト投げ鍋とか、
ね、
チゲ鍋とか、
うんうん、
皆さんお好みの鍋は何でしょうか。
もうスーパーに並んでますよ、料金。はい。
ふみこ何好きな
の。わしはね、なんやろ、わしあんまり鍋っていうのはよっちゃん好きなんですけど、僕はあんまり乗ってないんですよね、いつも。
お、あれ、すき焼きは鍋か。
まあ鍋やろな。
あ、で俺すき焼き、
うん、まあそのすき焼きは美味しいわな。
そうやろ、
うん、
熱燗ととっくりと鍋があれば、
うん、
幸せな気分に浸れそうです。
なるほど、あ、とっくりがいるんやね、うん、僕はとっくりがあるとあかんね。
あ、はい、まあまあ日本酒ってことですよね、
はいはい、
そろそろ暖房器具も必要になってきますが、
はい、
今年も極力電力や化石燃料に頼らず身につけるもので暖を取るようにしたいと考えています。
なるほど。
電気こたつは電源を入れず、
入れずに、
マイナス15度に耐えれる寝袋に下半身を突っ込み、
なんとな、
マイナス15度、まあまあ、耐えれるね。
うん、ええー、寝袋。
別に、あの、高橋方の家がマイナス15度じゃないですから、ね。
いやいや、で、着ても大丈夫や、
マイナス15度に耐えれる寝袋って相当すごいですよね。
すごいですね。
まあ、また教えてください、どんな寝袋か。
はいはい、
その下半身はこたつに入れる。
は
あ、上はダウンジャケット。指切り手袋をはめ、ワッチキャップをかぶり、首にはネックウォーマーをつけて、
なんと、
PC での作業に取り組みます。
かー、もう、おいみやこんですね。
ねえ、おいみやこんでもこんな格好してないですからね。
ちょっと、お
いみやこんの人。外の人な。
おいみやこんの中の人はみんなね、T シャツで
3層。ああ、はい、そうなんですね。
あ、 もう行やね、こうなると高重さん、
ねえ、
はい、
かつて三重県伊賀市に住んでいた頃、
はい、
冬場の朝の最低気温が2度、
はい、
という状況でもそんな感じで過ごしていました。
高重さんはいいけど奥様が気の毒やね、これ。
いや、まだ奥さんはまあ奥さんで
生活、まあ、やろね、
一緒にして
はるわけ
で。いや、それは知らんけど、うん、その日冬はマイナス3度ほどで、あ、外はマイナス3度ほどで、うん、水道管が凍結していました。
はい、や、
寒さは着るものでなんとか対応できます、
はい、
あまり冷暖房に頼りすぎると体温調節機能が衰えてしまい、
はい、
寒さ暑さに弱い人間になってしまうというのが一番の問題です。
ああ、なるほど、はいはい。
夏場のウルトラマラソン等で暑さで、DNFするランナーの話をよく耳にしますが、何だか分かります ？DNF って。
全然分かりませんね。
途中棄権。
あ、それ DNF って言うんですか。
らしいですね。
専門用語ですね。
専門用語ですかね。バトナーと一緒ですね。
あ、そうですね。はい、
バトナーと DNF。
今週の課題ですね。
そうですね。覚えておきましょう、
は
い、皆さん。
バトナーで僕は昨日山田電機で暖房器具買いました。はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
名刺もらいました。
名刺もらって持ってますよ。斉藤さんという人やった
。あ、斉藤さんね、はいはい、ありがとうございます、
はい、
原因はきっとそれでしょう。 DNF する理由はね。
あ、そうですか。
その体温調節。
あ、なるほどなるほど、
はい、体温調節機能が衰え、それが新陳代謝のバランスを崩してしまっているのだと思います。
はい、
野生児とまではいかなくてもできるだけ自然に近い環境の中で暮らすのが理想。
あ、
これは衣食住の全てに通じる。
キャー、ちょっとこう怖いな、こうなってくると。
人間は
どこまで行くんですか、はい、
人間は動物です、
はい、
自然のメカニズムに従って自然な状況の中で生きていくことでバランスを維持しているはずです。
はい、
とはいえ、
え、
無理のないようにしなくては。
はい、ありがとう。やっと救われる。
はい。
今どうなるか
救われたね、これね。
もうなんか滝の修行、ね、もう強制されてるんで。
あの、斜水の滝行かんとあかんな。大野さんにちょっと。
ほんまやね。ね、久しぶりに、
ね。神戸の人も行ってますからね、僕らも。
あ、こう面白かったな。
はい、神奈川のね、秦野の、秦野市ですね。我慢や犠牲は禁物。
はい。はい。
寒くなってきますが、皆様におかれましても、どうかご自愛ください。
そうですね。まあ、本当にあのその言葉を高重さん自身にお返し申し上げたいですね。あんまり無理せんといてください。まあまあ確かに修行も大事だと思いますけど、
室内2度で、
はい、
外マイナス3度、
はい、で
それ、これは
15度のもう
マイナス15度ね、
シュラフというのもね、
ちょっと気になりますね。
気になるし、まあ、あんまり使ってほしいないね。
あ、
やっぱりまあまあお互い年齢ですから、あんまり無理せんといきましょう。はい、
あ、ちなみにですね、はい、あの、まあ、これ僕の話なんですけ ど僕結構あの、まあ、暑がりなんですよね。でも夏はもう汗かいて嫌なんですけど、この季節が一番僕好きなんですよ。11月とか、まあ、10月後半から12月頭が、
う
ん
う
ん、
そういう人は結構多いですよ。
一番好きで、うん、僕この季節でもたまに半袖で外出るんですよね。そうしたら、ね、やっぱりね、あの、こう周りの目がなんかちょっと、まあ、痛いというか、
いや、あんまり近寄らんでしょ。
そうなんですよ、ね。
わかりますよ。何するわからんっていうことです
よ。そうなんです。何もしないんですけど、うん、けどあれ、ほんまにね、あの、僕は暑いんですよ。多分ね、僕、人より体温 1.5 度ぐらい高いんですよ。あの、要はあれじゃないですか、あの、なんか、あの、体温測るやつ。
あるあるある。ニコッと笑ったら向こうも笑うやつ、ね。
そうそう、お店の前行ったりしたらね。あれでね。
これは理想の森やったな、それ。
ありましたね。
はいはい。
あれですると、いつも体温高めでるんですよ。だから、あれあんま好きじゃないんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ、そういう人もいるんでね。
なるほど。
あの、半袖の人がいても、
はい、
皆さん、ああ、まあ、この人はそういう人やねんなということで、うん、温かく見守ってあげてほしいなと。
僕もまあ、電車乗るとお前と一緒に電車乗ると一番嫌なのは、その半袖で来るから
。この前もね、理想の森行った時もね、もずっと半袖。
俺の本見て、あの、目が、キーヒンかいな思って、しょっちゅう離れるより離れる。
いや、けどね、実際ね、うん、まあ、高重さんがその人間は動物みたいなことを言ってはるんですけど、やっぱりね、まあ、その動物かどうかは置いといて、うん、衣替えってあるじゃないですか。
あるある。
あれいつあるんだかよくわからないですけど、
うん。うん。それはどうして？
あれなんですよね。みんなが体温調節できなくなる理由っていうのは。
あ、なるほど。
要するに服装なんていうのは個人の勝手なんですよ。
うんうん、ああ、そうやな。
別にこの季節10月後半になったから長袖着とか、例えば、まあ、5月になったから半袖着とかっていう、あれのせいで、 多分その DNF ですよね、DNF は使いたいだけっていうね、僕は。いやけどほんまにね、ちょ冗談抜きで、あの衣替えっていうののちょっとまあ、定義をね変える時代に来てるんじゃないかなと思ってますんで、まあ、服装は自由です。
それも
服装別に冬でも半袖でもいいし、夏でも長袖でもいいし、まあ、人間のこう感覚をちょっと意識を変える必要があるなと思って、そうすると多分ねこのね、DNF が少なくなると思うんでね、はい、あのマラソンで DNF される方はちょっと、はい、衣替えを
何遍言うたら気がする、
疑ってくださいちょ
もう。要はさ、皆さんね、あの冬にその半袖の人とかね、そんな人に近づかん方がいいですよ。
そっちかい。
それは、はい、あの本当にね、
やめて。僕もそう思います。
特に子供さんがなんか連れてる人がね。
そうそうそうそう。うん、あと、
結構、まあ、凶暴になる人が
若い、若い女性の方とかね。
そうそうそう。
あのまあ、僕は大丈夫なんですけど、まあ、そういうちょっと変わった方も。うん、
まあまあ、まあそれ、誰も含めて、
そうですね、
あまあ、変な人に近寄らん方がいい。
そういうことですね。うん、はい。
まあ、高重さんは変言うてるわけないん
ですよ。そう、高重さん半袖ちゃうからね。
そらせや、お前が半袖。
俺が半袖やね。
半袖気持ち悪いわ、ほんま、
はい、大阪歴史博物館、
はい、
企画広報課柴田さん。
柴田さん、ごめん
ね、まあ。柴田さんは多分半袖じゃないと思うんですけど、
はい、
今度ですね、刀剣の。
お、結構刀剣付いてるね。
特別企画展を行いますと。
いいですね、それ。はい、はい、いいですねって、ようわからへんねんけど。
刀剣、古代の武と祈り。あ、ごめんなさい、これ開催中でございます。
今開催してるんですか。
はい、12月4日まで。
もう時期やんか、早く行く人は。
皆さんよかったら、あの、歴博行ってみてください。あの、歴博は本当最近、刀にすごい力を入れてはるんで、はい、あの、やっぱ刀に詳しい多分学芸の方がいてはるんやと。
まあ、そうやろね。それとやっぱり、あれ人気らしいね。ワイなんとかに日本刀を作るその鉄の溶かし方とかそんなのも含めてね、
はいはいはい、
あれ島根県が多いんですけど、あれは鉄を作ってるのはね、
はいはい、あの、はい、島根県に、ね、有名な銀山とかなんかあるんかな、
よう知らない、あれは銀ですけど、
あれ銀ですか、
うん、他にあの砂鉄からね、
あ
この刀剣の砂をあの鉄を作る技術があるんですよ、
はい、これが
たたら製鉄言うんですけども、
ああ
これそうですか、これうわすごい、なんか札お札の巨大化したみたいな、
これあれちゃいますん、ね、これ埴
輪、埴輪ですよ、
剣を
今にもこうなんか剣抜いて切りかかるみたいなことしてます ね、
ちょっとなんかあの剣道の構えみたいな、
あこんなんですか剣道、
ね、まあこんな感じですね、
なるほどね、
あ、はい、
いやありがとうございます、
まあよかったら皆さん
ね、今この趣味がすごく流行ってるってことです、
うん、はい、古代の武と祈り、
はい、
12月4日まで開催、
はい、
火曜日が休館ということでございます、
はい、
またホームページなんかでチェックしてください。柴田さんありがとうございました。
はい、
あとですね、
はい、
最近ちょっとあんまり紹介しなかったですけど、NPO 自転車活用推進研究会さんからもいただいております。
ありがとうございます。
はい、アベマニュースで、
はい、
自転車のルールはどこまで厳しくすべきという特集がありまして、これもすでに終わってるんですけど、
そうですか、はい、
自活圏理事の絹代さんが専門家として登場予定です。
おお、
ぜひ見てください。
あ、そうですか。それアベマって何ですか、それ。
わかんないですね。まあ、今インターネットテレビですね。
あ、そうですか。
インターネットで契約して、
はははは、
まあ、パソコンとかスマホで見る。
あ、そうか、
それ。はい、そういうテレビ局みたいな。
わかりました。
確かアベマは、朝日放送かなんかがやってたはずですね。
そうです
ね。はい。まあ、そこで、まあ、自活系の方が出られたということで、
はい。はい、
まあ、ね、ご覧になった方もいるかもしれないんで、ね、
そうですね、
はい、
はい、
まあよろしくお願いしますということで、はい、以上でございます、
ありがとうございました。
さあ文雄くんの方は、
あ、まあ僕はまあ
大丈夫ですか、
まあ、なんかちょっとあるかも分かりませんけども、
はい、あ、そうそう、あと、まあ、うん、野呂さん の、 あの放送でも話しましたけど、
はいはいはい、
今文雄くんずっと MIT のマスクをしてたん で、
ですよ、ね、
それいいっすね、
トランプみたいでしょ、
あ、トランプは意外に中間選挙負けたね、
うーん、まあまあよかった、
民主党がだから強かったってことなんか、はいはい、共和党よりも、
ね、まあまあ
今、まあ、よかったんかどうかよく分かんないですけど、はい、まあまあそういう結果になったということでございまして、はい、あの野呂さんからいただいたこの MIT のカップも
ね
ちゃんと僕
マスクもこう若いこれ、う
んうん、音ねしてますけど、
なるなる、音でしか、はい、これラジオですからね、
そうですね、
表現できないですね、
はい、
はい、
というわけで、これをもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了、はい。